2021年9月26日、主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉、終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。それでは、賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
Thank you. リーホーリー。主は私の羊飼い、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。緑の牧場にふさせて、憩いの主は我が魂生き返らせ、私を義の道に導く、その皆のため私を確かに誠に私の祈りだ。
とえ死の谷を、
たとえ死の谷を歩くことがあっても、私は恐れません。あなたの
まことに私の命の日の限り、
私の命の日の限り、慈しみと恵み、私を覆ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まう。主の家に住まう。
主の家に。
主の家に住まう。
では大会のお祈りをいたします。皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの偉大な御名を褒めたたえます。多くの方はインターネットなどで画面を通しての礼拝となりますが、このような状況でもこうして礼拝できる恵みを感謝します。イエス様が私たちの罪の代価を十字架で支払ってくださり、葬られまた3日後に復活して、死に値する私たちに命を与えるようにしてくださったことを感謝します。学校や職場、家などで私たちがそれぞれ使わされた場所において、主の恵みによって歩ませてください。主はいつも共にいてくださり、私たちを助けてくださることを感謝します。あなたの言葉を取り継ぐ広橋牧師を強めて祝福してください。聞く私たち一人一人の上にどうぞ主をお語りください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、聖歌430番、汚れと恥とのを共に賛美したいと思います。先に歌詞をお読みいたします。汚れと恥との深みに陥り、もがけるこの身を主は見出し、しばしば恵みの御招き引きつつ、惑いしみなれど主は許して、傷つき苦しみ血潮を流して、呪いの茨を主はかき分け、我が身になされし宮座を思えば、歌わであるべき主の御恵み、優しき恵みのもろ手を差し伸べ引き上げたまえり、ああ主は愛なり。 本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書26章47節から26章68節、マタイの福音書26章47節から68節です。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私がくじつけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかし、それではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。人々はイエスを捕らえると大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者たち、長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが、証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出て、こう言った。この人は、私は神の神殿を壊してそれを三日で建て直すことができると言いました。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか、答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今からのうちに人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんと、あなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。すると彼は死に値すると答えた。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろ。キリスト、お前を打ったのは誰だ、と言った。それではこの箇所より、イエス様の逮捕とユダの自殺と題して、広橋義信牧師にメッセージを取り継いでいただきます。広橋先生、お願いいたします。
マタイの福音書連続で、説教していますけれども、今年中に終わりたいと願っていて、それでこういう区割りのメッセージになります。今日は一番長いあの部分、27章の10節まで一気にやろうとしています。多分来年新しい箇所をと願っていますので、ご期待ください。お祈りをします。慈しみと恵みに満ちておられる天の父なる神様、ご自身が主イエス様を通して私たちの命を支えてくださったので、今日も御前に私たちは生かされています。 そしてその命は御国の栄光につながっておる永遠の命であり、またあなたを礼拝する光栄に良くする命であります。さらに養われ、さらに力づけられ、さらに様々な暗い闇を乗り越えていくためにも、あなたのお言葉が私たちの中に豊かに働きますように。今日は十字架のイエス様がそれを前にして逮捕されることと、ユダ、撃ったユダが自殺をするという記事であります。マタイだけが記したこの記事に目を留めながら、ひとときを全うしようと思っております。私たちが本当にその信仰を日々に全うし続け、御国の栄光の前に召されるまで、どうか一人一人の命をさらに溢れるもの、豊かなもの、確かなものとしてくださるようにお願いいたします。この御言葉の養いのために、語る者も聞く者も共にあなたに信頼を寄せますように助けてください。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。主がオリーブ山のゲッセマネの園で十字架への心備えを完了し、その杯を飲み干すために心から神様に従う決断をなされたときに、主を裏切る者ユダがやってきました。イエス様は、今はあなた方の時です、暗闇の力ですと言われました。しかしその姿勢の中に、これは敗北者ではなく勝利者イエス様の姿を見ることができるのであります。最初のところは68節まで通して学びますが、暗闇の中をイエス様逮捕に向かった最高議会の人々、すなわち祭司長、宮の守衛長、長老たち、群衆たちは、あらかじめ手はずを整えた通りのユダによる裏切りの手順に従って、間違えることなく主イエス様の前に到達しました。12人の弟子の一人のユダが先頭に立っていた。聖書がそう書いています。この書き方をよく読むと、深い悲しみと憤りがこもっています。マタイはそのような気持ちを込めて、書いたと思います。ユダは最後の晩餐の席から、実は途中で退席をして、自分の計画を実行に移したのであります。最高議会の人々は剣や棒を持ってきました。ヨハネによると、一体の兵士たちも来たと書かれています。裏切りの合図が口づけでありました。私が口づけするのがその人だ。その人を捕まえるのだ。とユダは示し合わせていました。現場に着き、ユダはイエスを認めると、挨拶の接吻をしようとしました。先生、こんばんは。打ち合わせの通りなんです。ユダの口づけは単なる挨拶以上の、幾度も幾度もしたというほどの表現で、言語は書かれています。愛する者が愛する者に接吻する。行くたびでも行くたびでもする接吻を意味する。そういうギリシャ語であります。この人間だ。間違えるなよ。といった意味のこもった、そういうユダの接吻であります。ルカの福音書を読むと、イエス様はユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのかと言われたとあります。イエスは人に出し抜かれるようなお方ではありません。一切をご存知で十字架に向かわれたのです。ユダの意図は暴かれていました。主イエスに敵対する者や裏切る者たちが丁重に熱烈な接吻に類する何らかの偽装工作によって行動に出るという恐ろしい警告がここに記されているのです。主はそのようなものに、その犯そうとしている恐ろしい罪をはっきりと指摘して悟らせ、止めさせようとされました。ユダの懸命な演技も真実な死の前には虚しい茶番劇であります。主はユダの永遠の運命のために配慮し案じておられました。私たちがする主イエス様への愛の信仰告白はいかがでしょうか。 イエス様と一緒にいた者たちの一人が身を手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかりその耳を切り落とした。ルカの福音書では、ことの成り行きを見て、弟子たちが、死を剣で切りつけましょうか、と言って、その中の一人が大祭司のしもべに実際に打ちかかって、右の耳を切り落とした、と書かれています。血気に流行って、主の返事を聞く、いとまもなく切りかかったのであります。ペテロであった、と他の福音書にあります。主はこれをすぐに制されました。やめなさい。そこまでにしなさい。ルカにはそう書いています。剣を収めよ。それ以上エスカレートすることを禁じられ、同時に切られたしもべをすぐに癒してやりました。これは、公務執行妨害というのと、傷害致死罪などの理由で、ペテロが逮捕され、またそばにいたイエスがそれを止めなかったと言いがかりをつけて、反乱の頭であると犯罪人扱いしようとしていた。そういうことを主イエス様は拒否されたわけであります。相手の罠に乗っからないように、そこまでと止めたわけです。自分の罪のために十字架にかけられるという危険性があったわけです。ペテロの血気に流行った行動がそれをもたらすところだったのです。イエスは無罪のままに裁判にかけられ、十字架にかからなければなりませんでした。それはイエス、神様のご計画だったんですね。また、あなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったという言葉が、成就するためでありました。これはヨハネの福音書に書かれています。主は、初めから無抵抗、無罪のままで逮捕されるつもりであったのです。それは、人の罪ゆえであり、私たちの罪のゆえであって、そういう十字架だということをはっきりする必要があったのであります。神学的に言うと、これはイエス様の無罪性、十字架にかかるのはご自分の罪からではないということを証明する大事な聖句の場所と言われているわけです。さて、今はあなた方の時、暗闇の力ですと、55から56、こう書かれています。またその時、群衆に言われたまるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、この全てのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまったとあります。で、このイエス様の言葉は、逮捕の不当性を告発するものでありました。犯罪人のように逮捕されようとしていましたが、実際は白昼堂々と宮で話している時に彼らは逮捕できなかった。一緒にみんなといる間は手も出せなかった。まるで彼が犯罪人であるかのように、夜になって暗闇に乗じてお金で釣った裏切り者を用いてやってきた。宮で連日論争してきたのに、逮捕できるような過失とか罪を発見することができなかったんです。まさに今夜の逮捕というのは暗闇の力である。いかにもイエスが強盗であるかのように、予想はないと逮捕できなかったのです。さらにそれによってバラバよりも凶暴なイエス様というのを演出しようとしていました。エルサレムの人々やローマの官権にアピールするための悪意が満ち溢れていました。主はそのことについて、しかし今はあなた方の時、暗闇の力ですと言われた。この暗闇の権力、サタンの権威にしばらく任せ、ご自分が逮捕されるのを良しとされました。このような時は、弟子たちの信仰が切り崩されて、暗闇の支配に弟子たちが引きずり込まれかねない危険な時だったのです。ペテロは大祭司のしもべに切りかかるよりも、 自分の信仰に切りかかるはずです。主イエスキリストから自分を引き離そうとする悪の力に対して戦うべきだったのです。これらの出来事の背後に、主イエス様が救い主としての働きの一切について、旧約聖書をはじめ予言されている一つ一つの言葉の実現というのが絡んでいたということがわかります。神様の救いの計画の成就というのと、神様のご経輪の中での暗黒の権威のしばしの時というものが、このお言葉によってはっきり示されています。これらの終わりには暗黒の力というのは徹底的に滅ぼされ、神の栄光のみが輝くに至るという歴史経過をたどるわけであります。私たちの今という時は、暗闇の力に支配されている時でしょうか？それとも、イエス様のように全てを見越し、永遠の御国、そこまで見越して、神の時に今、私は立っているか、ということが、これから問われています。私たちは信仰によって、この暗闇の時に立っているのではなくて、イエス様の側にちゃんと立っていて、神の守りと完成しようとされる熱心真実の中に立っているっていうことを確信するものです。しかし現実には何が起こったかというと、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと聖書は言っています。弟子たちはこれらの出来事に耐えられなくなったわけです。イエスと同じように自分たちも逮捕されるっていうのを恐れて逃げ去ったわけです。あの豪語していたペテロも勇気をくじかれて一目散に逃げました。マルコの福音書には若い者が逃げたことが記されています。この若者っていうのは実はマルコ自身のことではないかというのが通説です。他の福音書には記されていないのです。とすると、マルコの福音書の著者のマルコは、主の逮捕に関する事件を目撃していたことになります。彼はそこにいたわけです。そして逃げたということを自分が福音書を書くときに付け加えたわけです。この恥ずかしいエピソードをわざわざ本文に書き込んだのは、主を信じてからも彼の信仰において思い出すために忸怩たる事柄であったのに違いありません。さて、ペテロの三度死を否むという記事に関しては、ここを今日は全部飛ばして、後でイエス様がペテロを取り扱われたところで合わせてお話ししたいと思います。それで今日はここで27章の1節から10節に移動します。読みます。27章の1節から10節です。さて、夜が明けると、祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した。そしてイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その頃、イエスを撃ったユダは、イエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちのと長老たちに返していった。私は無実の人の罪を撃って、血を撃って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って行った。これは死の代価だから、神殿の金庫に入れるのは許されない。そこで彼らは相談し、その金で陶器師の畑を買って、異邦人のための墓地にした。このためその畑は今日まで、地の畑と呼ばれている。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの子らに根積もりされた人の値である。 主は彼に命じられたように、彼らはそのお金を払って、陶器師の畑を買い取った。この十節までのところ、今読んでわかりますように、ユダの自殺の記事なんですね。これは実はマタイの福音書にだけ書かれているんです。他の福音書にはユダの自殺は書いてない。ね。ユダが故意に廃墟したことについてっていうのと、その結末がどうなったのかっていうことをマタイは描くことで、心理的圧力のもとで一時的に脱落してしまったペテロとの違いがあるっていうことを際立たせようとしていたっていうふうに思います。三節にあるユダが後悔しって、訳してあるわけですけど、通常はこういう訳を、この言語はしないんです。訳するならば、遺憾に思うとか、心を変えるとかっていうぐらいの意味です。救いというのは示唆されていなくて、単にアワルファッサって言ってるだけっていう言葉が実は使われているわけです。で、後悔しって書いてあるので、相当ユダは後悔したんだなって私たちは読んじゃうけど、実はそうじゃなくて、悪かったぐらいの。で、ユダは後悔してるけども、そのことについて、罪の重荷を下ろすことができなかったんだなっていうことは、この文脈からわかりますね。彼の後悔は、自分が裏切ったイエス様に向けて、ごめんなさいと言ったわけではなかったということですね。そういうのではなかったんです。最初たちから自分で始末することだと言われているわけです。しかし同時に、血の代価の返還と、その、使用というものについて、祭司たちと民の長老たちは巻き込まれたということになります。マタイの福音書が23章のところでも説明しているわけですけども、彼らがイエス様の血を流した罪っていうのを問われているわけですね。それで、さらにそれにこの罪も付け加えたことになります。なぜならば、ユダにあげた銀貨は神殿に投げ込まれたって書いてあるからです。で、神殿っていうのは正確に訳するときには、聖女に投げ込まれたって訳すべきなんです。で、聖女っていうのは実は祭司だけしか入れないところなんです。だからユダはそこに侵入していって銀貨を投げたということになります。祭司たちは投げ込まれた血の代価である銀貨を拾い上げることを余儀なくされたわけです。ね。神殿の庭ぐらいならどうってことないんですけど、聖女に投げ込まれたので、これは拾い上げなければいけなかったわけです。そこで、ユダの罪に彼らも巻き込まれたことになります。旧約聖書のゼカリヤ書11章の13節。主は私に言われた。それを陶器師に投げ与えよう。私が彼らに根積もりされた尊い与えよう。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたっていう予言がありますが、マタイの説明で引用されている旧約の予言っていうのは、言葉の上で表面的に一致していないじゃないかっていう異常に、実は、内容的に一致しているということが言えるわけですね。この預言者が言った言葉が福音書に書いてありますけど、これ読むと、預言者エレミアを通してって書いてあるでしょ？でも実際にこの聖句どこにあるかって探したら、ゼカリア書にあるんですよ。で、いくつかの預言を合わせて、エレミアに代表させてしまって、マタイはそう書いてある。でも、まあ今、ゼカリア書を読むと、ほとんど似ているなって思う予言になっている。だから、表面的に一致していないじゃないかって、ここをすごい攻撃する人々が、学者の中にもいるわけですし、まあ普通、信者さんが読んで、俺違うなとかって、 だから、マタイは間違えたっていうふうにすぐ決めつけようとするわけですけども、現実には2種類か3種類の予言を合わせてマタイは書いていて、その代表でエレミアを挙げたと考え、その方がいいかもしれないと思うわけです。さて、首を吊ったという表現がここに書かれていますね。首を吊った。この言葉と表現は新約聖書の他の箇所にはないんです。ここにだけ書いてあるわけです。で、旧約聖書にあるかっていうと、ギリシャ語の七十人訳聖書っていうのが、旧約聖書の七十人訳聖書っていうのはギリシャ語であるんですが、そのところでダビデを裏切った友人のアヒトフェルが自殺するときにこの言葉が用いられている。だからまあ、旧約聖書と新約聖書を合わせて2回だけ、それを首を吊ったという表現で出てくる。マタイはダビデの子イエスを裏切ったユダのために、この言葉を意図的に用いたんだなって考えられますね。他の表現を使わなかったんですから。さて、パウロもユダのことを考えていた可能性があります。ないならば、コリントの手紙に次のように書いているんです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ね。第2コリントの7章10節に書いてあります。これは、パウロの頭の中に、ユダ、とペテロのことの比較はずっとあったんだろうなって思うんです。だからこの言葉、御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを表示させる。ユダは後悔だけをして悔い改めなかった。ペテロは悔い改めたっていうこのことを頭の中に入れていて、この聖句をコリントの教会に出したんだなと私は思う。ね、私たちは命に至る悔い改めっていうことがあるということをウェストミンスター信仰告白の15章ではっきりと表明しているんです。こう書いてあるんです。命に至る悔い改めについて第1項目。命に至る悔い改めとは福音的恵みであって、その教理はキリストへの信仰の教理と同様に、すべての福音の教育者によって説教されるべきである。に、これによって罪人は自分の罪を神の清い性質と正しい律法に反するものとして、その危険さばかりでなく、その汚らわしさや厭わしさをも見、また感じ、そして、後悔している者へのキリストにある神の憐れみを悟って、自分の罪を悲しみ、憎んで、全くそれを捨てて神に立ち返り、神の戒めのすべての道において、神と共に歩むよう目指し、努力するのである。だから、日本月の誘拐ということが分かりましたって後悔するだけじゃ救いには至らないんですね。神が働かれて、その罪を悲しみ、憎み、それを捨てて神に立ち返るっていうことが起こらないと、っていうのがこの告白。第3項目にこう書いてあります。罪のための償い、または罪の許しの原因は、キリストにある神の自由な恵みの行為であるから、悔い改めが何かそのようなものであるかのように信頼されてはならないが、それは全ての罪人にとって必要なものであって、誰も悔い改めないならば許しを期待することはできない。4項目。永久刑罰に値しないほど小さな罪がないように、誠に悔い改めている者にも、永久刑罰を来たらせることができるほど大きな罪はない。5項目。人は一般的な悔い改めで満足すべきではなく、自分の個々の罪を個別的に悔い改めるように努力することが各人の義務である。 6、各人は自分の罪の許しを祈りつつ、神に対しそれを私的に告白すべきであり、その上その罪を捨てることによって憐れみを得る。だから自分の兄弟やキリストの教会をつまずかせた者は、自分の罪を私的または公的に告白し、またそれを悲しむことにより、被害者に対して自分の悔い改めを進んで表明すべきである。これによって被害者は彼と和解し、愛において彼を受けるべきである。この告白の凄さを多くの人は見失ってると思うんですね。悔い改めなんか必要ない、ただ信じるだけでよい。で、救いのために、その前に自分の罪の自覚と悔い改めっていうのはいらないって言ってるんですよ、多くの人々が。でも本当はいるって告白していますね。これは福音的恵みなんだって。でも悔い改めることさえも御霊が働いてそう促してくださるのでできることなんだって、こういうふうに読むことができますね。だからキリストへの信仰の距離と同様にって書いてありますね。だから片一方だけ強調して片一方黙ってるっていうのは間違った説教だし、間違った福音理解だって私は思いますね。で、こういうことを告白はちゃんと言っているっていうことがわかるならば、これはペテロがやったことですよ。ね。ユダはできなかったんですよ。で、ここのところが私たち自身に問いかけてくるわけですね。私たちは日々の歩みの中でイエスを信じることによって完全に許され、完全にあがなわれ、完全に清められていくということは間違いないんですが、その前のところで日々の生活の中で悔い改めるべきことは、悔い改めて神様の前にそのゆえに十字架が起こったということを認識すべきではないかということがここからわかります。さて、結びのところですが、主イエス様だけがゲッセマネの祈りにおいて勝利に立たれたわけなので、それ以来終始変わらず、毅然とし、して進んでおられ、十字架にまで登られた。死んで葬られ、しかしちゃんと神が蘇らせてくださった。まあ、別の表現だと、ご自身が蘇った。まあ、二通り蘇りについて、神が蘇らせたっていうのと、ご自分が蘇ったっていう二通り聖書に出てきますが、いずれにしても死に打ち勝たれた。そのことが私たちの今日の救い、明日の救いを完璧に保証しているわけですね。この祈りによって勝利した者のみが神の技を推し進めることができるんだなということをイエス様のお姿から教えられるわけです。日々の信仰生活のために、導きと力を求めて、神様の時をわきまえるものとなりたいと思います。お祈りします。神様、イエス様がおいでになった時に、この出来事の真っ最中に、今は暗闇の時、力というふうにおっしゃいましたが、それは今日というところから見ると、すべてのことが終わり、死にまで打ち勝って蘇っておられ、今天の御座についておられ、再び救いのためにおいでくださる備えをしている。そういうイエス様まで今私たちは見ることができますとともに、それゆえに、この大きな福音の命と力の中に生かされている喜び、幸い、感謝というものを御前で捧げることができますように日々導いてください。そして、もしも、このペテロのように、イエス様を三度も知らないと言ってしまったような、そういう事柄に今までに出会っているならば、あるいはこれから出会うかもしれない時に、しっかりと悔い改めて、主ご自身の福音のもとに立ち返るものへとしてください。それは、命に至るものなんだと告白されています。福音の御言葉 裏付けの御言葉の一つ一つは、そのことを力強く私たちに指し示します。それゆえに、神の恵みと勝利の時に今生かされていることを覚えながら、栄光の御国に進んでいきたいと願います。御霊の助けを豊かにお与えください。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美として聖歌433番弟子となしたまえを賛美いたします。先に歌詞を読みいたします。弟子となしたまえ我が主よ我が主よ、弟子となしたまえ我が主よ、心の底より弟子となしたまえ我が主よ、愛を増したまえ我が主よ我が主よ、愛を増したまえ我が主よ、心の底より愛を増したまえ我が主よ、清くなしたまえ我が主よ我が主よ、清くなしたまえ我が主よ、心の底より清くなしたまえ我が主よ、主をば習いたし我が主よ我が主よ、主をば習いたし我が主よ、心の底より主をば習いたし我が主よ。
Thank you.
それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次の方にお回しください。では献金のお祈りをいたします。主よ、今日このように言葉を通して多くの恵みを受けたことを感謝いたします。私たちはそれぞれいただいた恵みによって捧げ物をしました。どうぞ祝福してください。宣教するにあたって多くの必要がありますが、そのすべての必要が満たされますように、主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。それでは報告に移りたいと思います。報告1、本日13時から15時に東関東中会の伝道支援礼拝が Zoom で開催されます。東関東中会の働きによって開拓中の教会と他の姉妹教会の祈祷課題を聞き、共に祈りを捧げる機会です。ぜひご参加ください。参加方法です。会堂での参加も可能です。 Zoom ID とパスワードはこちらの通りです。2、手術は第一ですが、通常の式順で礼拝をいたします。午後に臨時紹介会議を、領事洗礼、洗礼、信仰告白、転入希望者のために諮問会をいたします。その上で10日、礼拝をアパホテルで開催し、領事洗礼式、洗礼式、信仰告白式、転入式、聖晩餐式をいたします。括弧ライブ配信も予定。お間違いのないようにご出席お願いします。また、9月22日に送信済みメールのリンク先のアンケートに回答していただき、または百瀬伝道師へのご連絡で予定を教えていただけると計画の面で助かります。期限は、可能なら10月1日までということです。ご協力をよろしくお願いします。3、ロゴの提案を9月10日まで募集していました。およそ13件の提案をいただき、どうもありがとうございました。紹介は9月11日に審議して、その結果、要素をもう少し特定して、再び募集することに決めました。次の2要素を取り入れたロゴデザイン案をぜひ考えてみてご提出ください。10月7日までに百瀬伝道師へお送りください。要素1、海浜幕張恵み協会。という文字に、この地域、町のビル、マンションのイメージとなっています。4、今週の予定、セルグループ、街道整備は記載の通りとなります。よろしくお願いいたします。それでは、鳥なしの祈りを、広橋義信先生からお願いいたします。
お祈りします。天の地なる神様、私たちの日々、さまざまな出来事の中に一人一人が立っています。またあるものにとっては深い淵の中に落ち込んでいるかもしれませんし、あるものにとっては死の戦いの中にいるかもしれませんし、あるものにとっては誕生と成長の渦中にあるかもしれません。どのような道を今歩んでいて、どこに置かれていたとしましても、あなたの約束通り、私は世の終わりまで共にいますと言われた。そのイエス様が、共にすぐそばに、呼べば答えるところに、手を伸ばせば触れるところにおられるということに気がついて、 人一人が救い主イエス様の救いにおいてだけではなく、天と地においても一切の権威を持っておられるお方として、そこにおられることを覚え、それによって解放されていきますように、慰められ、救われ、力づけられ、あなたの救い主としての存在が深く豊かに届きますように、顧みをお与えください。教会がこの地に建てられて使命を全うしていこうとしていますが、また新たな20年に向かって、30年に向かってというふうに将来を見据えて今日を歩んでいますので、あなたがくださった5カ年計画の一つ一つを詳細にわたって豊かに導いてくださり、その部分を賜物によって担っている兄弟姉妹たち一人一人を励まし、ご自身が喜ばせてくださるように、あなたを待ち望む者、待ち望んでいる者たちが、本当に、主に恵みがあり、実に豊かな贖いがあり、すべての不義から贖い出すだけではなく、福音を世界に伝えようとしている熱心に応えくださって、これからさらに救われる人を増し加えください。また信じた人を成長させてくださるようにお願いいたします。東関東中会で、伝道、開拓伝道中の諸教会を覚えながら、今日は午後、ズームを通してですが、一度見舞いに出て礼拝を捧げようとしています。この伝道支援礼拝を豊かにお持ちくださって、どのような教会が開拓の中に今あるかを分かち合いながら、見つめながら、共に祈り合うことができるように、御助けを増し加えてください。また私たちの教会で今、新しく、幼児洗礼や洗礼を受け、信仰告白をし、転入を希望している方々がおられますので、来週、このための諮問会を予定しています。それぞれがあなたがくださった信仰の証を表明して、公にこの群れに加えられることができますように、諮問会を通して一人一人を励ましくださり、その告白を真実とならせてくださるようにお願いをいたします。また私たちは、あなたが命じておられるところを成し遂げていきたいと思っておりますので、洗礼式と聖餐式という重大な霊典をしっかりと全うしていけるように、それぞれがコロナの災いがありますが、負けないであなたを仰いで、この素晴らしい式に預かることができますように励ましをお与えください。これら一つ一つがイエス様が私たちの弱さを覚えて制定された恵みの機会であることを覚えながら、御前に集うことができますようにお支えをお与えください。また神様が小さな歩みと大きな歩み、それぞれに、自分でどう自覚するかはわかりませんが、あなたにあっての日々であり、すべてあることを覚えながら、あなたを褒めたたえて歩んでいけるように、力づけをお与えください。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは、正栄聖歌383番、父子御霊のを賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
Thank you.
はあなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。